こんにちは、ガジュンです。今日はですね、僕自身この自己破産をしたんですけれども、そういった自己破産の経験者としての自分が、お金を借りるということと、あとお金を貸す側の立場についてちょっと、深掘りしていきたいと思います。で、先日ですね、僕が、スレッズとかでね、投稿した内容に対しての反応がありまして、で、その人はどうやら、お金をね、貸した側だったみたいなんですけど、貸した相手が、自己破産をしてしまって、その分ね、かなり大きい被害を被ってしまったようで、で、どうしてもね、お金を貸した側と借りた側では、だいぶ立場が違うので、なかなかね、その最終的なところで、気持ちを理解するっていうのは難しいと思いますし、で、あくまでもね、想像はできるけれど、実際その立場に立ってみないと、その人の本当のね、心境とか、そういったものってなかなか理解できないと思います。そういった中で、僕なりに思うのが、やっぱりお金をね、借りるっていうことが、すごい、リスクがあるっていうのと、結構ね、高度なことだと思うんですよね。表面上はただね、お金を貸すだけっていうふうに思うんですけれど、でも今の世の中でお金を借りるっていうことっていうのは、意外と日常的にすごい多くある、一般的なことだし、で、ただね、金利なしで借りるのであれば、期限を決めていつまでに、何回で払うとかって、そういった決めただけでいいと思うんですけど、通常のね、借金とかローンっていうのは、金利っていうものがあって、で、その金利がね、状況によってやっぱり変動するものもあれば、固定ではあるけれど、その人のね、借りる時の状況とか、そういったものによって、金利が変わる、ケースバイケースでっていうのはね、あると思います。で、大事なのは金利の内容と、で、あとは、借りるっていうことだけじゃなくて、借りる人の、生活環境、どれぐらいの収入があって、で、実際毎月どれぐらいの支出があって、収入と、可処分所得と、で、借りるお金、返済するお金が、どれぐらいのバランスかっていうのをね、よくよく照らし合わせて、シミュレーションして、本当にこれをね、返していくって中で、普通に生活ができるかどうか。これをね、しっかりやらなきゃいけないし、これをね、多くの人は知らないことが多いんじゃないかなと思います。もちろんね、中には知ってる人、重々理解した上で使ってる人いると思うんですけれど、借金がね、膨らんでいってしまってうまくいかなくなってっていう人に関しては、なかなかこの部分が、僕含めなんですけど、理解が浅い人が多いんじゃないかなというふうに思います。で、やっぱりね、お金をね、貸して、た側っていうのは、返ってくるつもりで返してる、ああ、貸してるっていう人が多いと思うんですけど、でも、もう毎回必ずね、貸して返ってくるとは限らないと思います。っていうのも、僕のようにね、自己破産をしてしまう人だったりとか、あとは、今ね、世の中で、いろんなものがね、ナフサが足りないからってことで、いろんなものが足りないとか、停止してしまうとかっていうことがあって、ね、一企業が倒れてしまう、倒産してしまうってことはね、結構増えてくるんじゃないかなと思います。そういった、ね、個人法人問わず、やっぱりね、限界が来てしまうってなった時に、その時の対処どうするかっていう風で、やっぱそこはね、よくよく考えるべきだとは思いますし、で、お金をね、借りる前、できたら借りる前ですね。に、そういったちゃんとね、10年スパンとか、20年スパンとかっていう先の将来を長い期間で、想像できているかどうか。これが本当に大事だし、だからこそ、住宅とかはね、借りる際に資金計画書なんてものがね、あったりするんですけれど、ちゃんとね、日々のその生活の中で、返していける額がどうかっていうのもそうですし、なんだろう。展覧会とかでもそうですよね。どれぐらいね、年収が、ね、生涯を通して、増えるのか減るのか、みたいな。増えるタイミング、減るタイミングとか、 まあ、世帯年収で考えることが多いと思うんですけど、そういったところもあって、よくよくその知識を身につけた上で借りているかどうか、まあ、少額であればね、そんなにいいだとは思うんですけれど、とはいえ、少額ではね、金利が高いものっていうのは要注意ですし、で、どちらかというと、少額の方が気をつけるべきではないかなというふうに思っているものもあるんですけど、特にクレジットカードのキャッシング機能とかリボ払い機能ですね。こういった部分は、こう、まあ、使った人であればね、ある程度分かってきてると思うんですけど、やっぱりその金利がすごい高いっていうのと、表面上はね、うまく返せてるように思えるんですけれど、その実意外とね、元金が減ってなくて金利ばっかり払ってるっていう風で、こうね、一時的には楽になるんですよ、リボ払いとかって。毎月の返す返済額が減ると、とりあえずね、一旦は落ち着いたなっていう風に 勘違いしがちなんですけど、実際のところはね、負のループに足を踏み入れてしまった状態みたいな感じで、で、まあ、なかなかね、こう、長いスパンで見ると、返し終わらない。で、どんどんどんどんこう金利ばっかり払って、こう利息部分ね、めっちゃ払ってんのに元金減ってなくって、自分何やってんだろうっていうのをね、こう確認した時に初めて気づくんですよね。だから本当に少額を一時的なもので、例えばね、こう、急な出費があって、でも手元にお金がなくって、どうしても仕方がないとか、それがない生活がとか、それがないと家族がとか、そういった困った状況であれば、ね、仕方がないとは思うんですけれど、その時もやっぱ借りる時は、じゃあこの先ね、半年間で、借りた分、例えば10万をね、急な出費のために借りたってなった時に、まあ、半年で返せるかどうかとか、毎月の返済額と、実際のね、払い終わった時の最終金額、金利含めたどんだけの額になるかっていうのをちゃんと理解した上で、で、借りるっていうのがすごい大事かなというふうに思います。本当僕自身ね、自己破産っていう大きな失敗をするまで、やっぱりそのお金に関して無頓着扱いが雑だったし、で、家計簿ってのも全然分かってなくて、まあ、なんとかなるだろうみたいな、本当にふわっとしたイメージでしかなくて、これに関してはすごい後悔をしています。で、それ以降ね、いろいろ勉強して、で、まあね、こう、めちゃめちゃ詳しいかって言われると、そこまで詳しいわけではないんですけど、ようやくね、人並みにお金について、こう、知識をつけられたんじゃないかなというふうには思います。こういったね、知識をつけることって、なかなかこうきっかけがないと難しいというか、今ね、この世の中でこういろんな誘惑があって、で、中毒性の高いコンテンツとかもいっぱいある中で、で、やっぱ僕ら世代、今僕30代ですけど、今の世代だけではなくて、もっと若い世代、10代とかね、もっと小さい子供たちっていうのは、そういった魅力的なね、コンテンツだらけの中で生きていかなきゃいけないので、なかなかこういったね、その、本質に近いような部分っていうのは、触れる機会が今後少なくなってくるんじゃないかなっていうちょっと不安とかはあるんですよね。で、僕自身読書とかが好きで、で、読書でこう小説とか読んでるときに、その、風景をイメージしながらとか、その人のね、感情はとか、そういったた部分をね、想像するのがすごい好きだったんですけど、なかなか今って、こう、ショート動画とかがすごいたくさんあって、で、まあ見てるとね、子供が見てるそのショート動画とかでは、まあ短いストーリー組んで、で、こう、オチがあってとか、そのオチのところに、こう、CTA、Call to Action って言って、いいねをさせるとか、チャンネル登録をさせるみたいなところがあったりとかして、で、まあ、その誘導してるような感じの上手に組んでるんだろうなっていうのあるんですけど、そういったいっぱいある中で、やっぱりその、中毒性が高い表面ばかりのものっていうのを見てると、本当にね、その、コンテンツだったり、そのいろんな物事の大事な部分を、こう、感じ取れる機会って少ないんじゃないかなと思って、で、まあ、お金にもね、十分これは影響してくるんじゃないかなっていう、まあ、個人的な、ね、想像でしかないんですけど。だからこそ僕自身、その、自分がした経験っていうのを、まあ、まだちょっと上手には話せないんですけれど、こうね、ちゃんとお金のことを勉強しないと危ないよっていうふうで、 上手にね、こう、自分なりに噛み砕いて、自分の経験も交えながら、今後ね、子供たちに伝えていきたいなというふうに思うんですけど、まあ、ことね、子供がね、誕生日を迎えるんで、まあ、子供が欲しがってるものとは別に、ちょっと僕からね、本をプレゼントしようかななんていうふうにも思ってるんですけど、いろいろね、お金の勉強する中でたまたまたどり着いた本なんですけど、君のお金は誰のためっていう本があるんですね。で、小説形式ですごい面白くて、で、すごいためになるような内容だったんですけど、それの漫画版が出てるってことで、まあ、それなら子供も読めるかなっていうふうに今度ちょっとね、プレゼントしようかなと思ってるんですけど、やっぱそういった風で、こう、やっぱ自分らがね、子供たちに対してできることっていうのを探すのもそうだし、自分自身経験したことっていうのを、まあ、まとめていって言語化して、なるべく噛み砕いてね、こう他の誰かに伝えることができるようにしていった方がいいかなっていう風には思います。やっぱ、ね、お金を借りる、貸すって、やっぱ難しいことだし、なんかこう、貸す側っていうのはね、あげるつもりで貸しなさいみたいな言葉もあるんですけど、やっぱ貸す側っていうのもね、借りる側と同様に、責任みたいなものが一応あるとは思うんですよね。で、その、まあ、個人間だけではなく、融資をするね、ローン会社とかもそうなんですけど、その人がいくら借りれるか、ちゃんと借りて返せるかっていうところまで見て、やっぱり審査をしてるとは思うんですけど、で、場合によってはね、金利を高くして、回収そこそこできそうだからっていう風で、貸し付けをする、そういうね、ちょっと悪徳みたいなところもあるとは思うんですよね。だからやっぱりそういったところで、まあやっぱ誰もね、守ってくれないので、自分の身は自分で守るっていう風で、まあ、借りる時もそうだし、貸す時もそうで、ちゃんとね、返せるかどうかっていうのも含めて、貸す、借りる。で、貸す側は、まあ本当にね、返ってこないものと思って貸した方がいいし、で、まあ、ね、自分の意思と関係なく連帯保証になってしまったとかっていうことがあれば、なかなか難しいとは思うんですけど、そうではない限りは基本的には、やっぱそういったことも含めて、貸す行為、借りる行為というふうに捉えた方がいいかなと思ってます。お金をね、借りること自体は悪ではないんですけれど、ただそれをね、無知のまま使ってしまうっていうのは、まあ、ある意味、こう、罪というか、良くないことなのかなというふうに思います。で、なかなかね、その、いざこういったことをね、義務教育でやってくれって言っても、すぐにはできないとは思うので、こういったことをね、ちゃんと学べるように、親が子供たちに対して用意してあげなきゃいけないなと思うし、で、子供だけではなく、大人もね、やっぱり知らない人多いと思うので、ちゃんと学べる場所があったらいいなというふうにも思ってたりします。ちょっと今日はね、だらだらと長い話にはなってしまったんですけれども、僕自身ね、いろんなことを思ったここ数年の中で、考えてきた、お金を借りる、貸すっていう行為についての、まあ、考えでした。またちょっとね、こういったちょっと深掘り会みたいなのもやっていこうかなと思います。また、面白いなとか、気になるなってことがあれば、ぜひコメントとか、よろしくお願いします。最後までお聞きいただきありがとうございました。岡潤でした。